77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、今日は11月1日ということでね、11月に入りましたよ。ね、皆さんどうですかね、元気にやってますか。ね、まあ私の方はね、まあ最近いろいろありまして、日曜日はね、なんかすごい日だったんですよ。はい、27日といえばあれですよね。はい、すごい一日っていうかね、大きな出来事がね、ありましたよね。ね、選挙ですよね。はい、衆院選。ね、皆さんね、投票行かれましたか。ね、まあ、私もね、当日行きました。はい。なんかね、前もって行こうかなってね、いつもね、思うんですけどね、なんかね、今日じゃなくていいや、みたいな感じでね、なんか毎回ね、いつも最後にね、もう最終日というか当日になってしまうんですよね。はい。当日ね、行けなかったらね、危ないのにね、ね、まあそんな感じなんですけど、まあね、まあ大体基本的にはね、毎回行ってるのでね、まあなんとかね、投票できてるっていう感じですね。まあまあいろんなね、考えの人ね、まあたくさんいると思うんですけれどもね、まあ行くこと自体はね、大事だと思うんでね、まあこれからはね、投票はね、こう、ね、必ず行くようにしようというふうに思っています。はい。まあそんな感じなんですけど、27日はね、まあそのね、こうね、日本の未来を決めるっていうね、まあ大事な日だったんですけれども、ね、まあなんか結果もね、なんか今までいないようなね、ね、珍しい結果になりましたよね。はい。ね、まあ、どうなるのかね、楽しみでもありね、ドキドキでもあるんですけどね。はい。まあ、そんな感じなんですけどね、まあ、私はね、自分の仕事の方でもね、未来を作るね、大事な仕事をやってたんですよ。はい。それはね、種まきです。はい。ね、先々週だったかな、先々週の苗ラジオでも、お話したんですけど、種まきっていうね、クローバーの種をまいてきたんですよ。はい。これね、なんでね、未来を作るね、大事な仕事かっていうと、このクローバーをね、開拓地のベルガモット畑に、こうみんなでね巻いてきたんですけど、それはね、何のために巻いたかというと、クローバーってね、こう、ね、こう葉っぱがね、ね、まあ四つ葉のクローバーとかありますけどね、まあ大体ね三つ葉ですけど、ね、葉っぱが広がって、でね、地面をこう覆うじゃないですか。ね、であんまりね背も高くないですよね、クローバーの草の背も高くないです。はい。でそれがねすごくいいんですよ。どういいかというと、そのねクローバーがね、地面を覆って、そして他のね、厄介な草がね生えてこないっていうね、まあ、そういうね、意味があるんです。はい。そういうのをね、グランドカバーとかね、言ったりするんですけどね。あとはまあ果樹園の下草とか言ったりしますね。はい。で、そんな風に言うんですけど、そうやってね、下草をね、クローバーでね、こうびっしりね、こう地面を覆い尽くすために巻いてきたんですよ。まあ、選挙ほどのね、こう、大きな未来じゃないかもしれませんけど、ね、農園のね、未来ですよ。農園の未来ね、草刈りをね、たくさんしなければいけないね、大変な未来に、が待っているのか、それともね、クローバーがね、一面を覆ってから、そして、なんでしょう、草刈りをあんまりしなくていいって、まあ、そういうね、未来が来るのかっていうね、まあ、そういうね、大事な仕事だったんですよ。はい。種まきといっても大事ですよ。はい。でまあね、せっかくでそうやってね種をまくので、こうみんなで集まってね、マーチのリズムに合わせてね、こう地面をこう踏みながらやっていこうっていうね、まあ、そういうことをやってきたんですけど、たくさんの方にね集まっていただいて、で、まあ、全部でね10人以上でね、こうみんなでね、種まきをして、で地面にね、種をこうみんなで踏むっていうね、そういうのをやってきました。はい。まあ、ものすごく一生懸命ね踏まなければいけないってわけじゃないんですけど、まあ、やっぱりね種をこう小さい種ですよ。あれをこうバーってばらまくじゃないですか。で、ばらまいて、それがね、こう、まあ、草刈りとかしてるんですけどね、小さい草のね、こう、葉っぱの上に残ってしまったりとかね、そういうのがなくてね、こう、地面にしっかり落ちるように、こう、踏んでいくっていうのがね、まあ大事なんです。はい。で、まあまあ大事ですし、でね、農園にね、こう、皆さんで来ていただくっていうね、そういう機会もね、そんな、なかなかないので、なのでね、なんかそういう、こう、なんでしょう、まあ、遊びみたいな感じでね、やったんですよ。はい。で、元気よく歩くようにマーチの音楽をかけましたっていう感じです。 まあ、マーチってね、いろいろありますよね。なんかこう、マーチ、行進曲ですよね。行進曲ってこう、どんなのがあるんだろうなんてね、あんまり考えたことなかったんですけど、まあ、いろいろね、まあ、YouTube でね、こう探したりとかしながらね、こうどんな行進曲あるかなって探してたんですよ。はい。で、なんかまあ、いろいろありましたね。ね、結構多かったのが、なんでしょう。なんか、兵隊さんとかのね、なんでしょう、こう、元気のいい行進曲ですよね。イギリスとかね、アメリカとかね、まあ、そういうね、まあ、大きな国のね、まあ、そういう、まあ、行進曲、ね、兵隊さんの行進曲も結構あったんですけど、クラシックルな、ね、行進曲もなかなか良かったですよ。ね、ラテツキ行進曲とか ね、あれもね、すごい良かったです。ね、もありましたし、あとね、こう、マーチ のリズムだったらね、子供さんが喜ぶのもね、入れようかなと思ったんですよ。はい、子供もね、参加してくれたん で、子供が喜ぶもんといったらね、やっぱり、ね、アンパンマンマーチとかね、はい、とかね、あとね、まあ、海外のね、海外のね、某ネズミのキャラクターのね、マーチとかね、まあ、いろいろね、ありまして、なんかいいなと思ってね、探しておりました。はい。で、まあそういうのをね、こうみんなでね、口ずさんだりしながらね、もう、練り歩いたわけなんですよ。はい。でもね、集まっていただいて皆さん、どうもありがとうございました。ね。で、皆さんでね、こう、歩いたんですけど、まあその時にね、こう皆さん、歩数計をね、歩数計アプリがあるじゃないですか。あれをね、こう最後にね、こう見ていただいたんです。はい、皆さん何歩になってますかって言ってね。まあ大体ね、こう皆さんね、9600とかね、まあそんな感じだったんですよ。はい、1万にはいかないかな、ぐらいの感じでね。んですけど、はい、その数字はね、何だと思いますかっていうお話をさせていただいたんですね。はい、その数字はね、歩いた歩数じゃないんですよ。まあ、歩いた歩数なんですけどね、歩いた歩数なんですけど、それはね、春になって、クローバーの花が咲くんですけど、その花の数なんですね。はい、まあ、ちょうどね、うまくいけば、ね、こう足のちょうどこの面積に対して 1か2くらいずつね、こうね、同時に咲いてくれるんで、9000歩歩いた人はね、こう9000のね、花をね、咲かせたんじゃないでしょうかっていう、まあそういうお話です。はい。まあ実際はね、ね、花が枯れてまた次の花が咲いてという感じでね、まあ数字はよくわからないんですけどね、わからないんですけど、自分が咲かせる花の数がね、なんとなくわかるんじゃないかなということで、そんなお話をさせていただきました。はい。でね、まあそれがね、27日なんですけど、27日で、まあそのままね、私ね、こう夜の便で東京出張だったんですよ。はい。なんかもう忙しい日でしたね。東京出張で。で、まあ、今回もね、東京大学名誉教授の唐秀明先生に、食品安全についていろいろ意見を伺うっていうね、まあそういうインタビューのお仕事で行ってきました。はい。で、まあ翌日ね、インタビューをして、帰ってきたっていうことなんですけど、なんかそんな感じでね、まあ、ね、まあ、世の中もね、いろんな出来事がね、たくさんありましたけど、なんか私の方もね、まあそういうね、まあね、そんなに大きくはないかもしれないですけど、まあいろいろな出来事があったという、まあそういう一週間でした。まあ、東京ね、いつぶりかな、6月ぶりくらいに行ったと思うんですけど、なんかね、こう、6月に前回行った時もね、なんか選挙のタイミングだったんですよね。もう東京はですね、都知事選でね、こうすごい盛り上がってました。都知事選がこういよいよ始まるんじゃないかぐらい、なんかそういう、始まるんじゃないかというか、いよいよ始まりますぐらいの時で盛り上がってましたね。はい。なんか看板とかがね、こういっぱいね、立ってから、まあ、そんな感じでした。まあ今回は、まあね、衆院選って言ってね、まあ選挙のタイミングで、なんかまあね、選挙でこう盛り上がってる時になんかね、東京に行くみたいな、なんかそんな感じでしたよ。ね。ね、まあ、どこもかしこもね、盛り上がってたんじゃないんでしょうかね。はい。で、まあ、今日のね、苗ラジオのテーマなんですけど、今日はね、私が連載してるね、農業技術通信社っていう、出版社がやってる、アグリファクトっていうサイトの、で、コラムを連載してるんですけど、それがね、50回を迎えたんですよ。はい。ありがとうございます。ね、50回目を迎えたんですけれども、それがね、まあ、今日50回目のコラムがね、50本目のコラムが、掲載されてるはずです。はい、なので、まあ、今日ラジオでもね、まあ、アグリファクトについてね、まあ、ちょっとお話したこともあったんですけど、まあ、今日掲載されている、コラムについて、まあ、もうコラムの内容とね、被る部分もあるんですけど、まあ、声でもね、皆さんにね、お伝えしていきたいなと思います。はい、というわけで、今日のテーマで、何でしょう、アグリファクトって言っていいんですかね、はい、という感じです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはですね、私が連載していますアグリファクトのねコラムについてねお話したいと思うんですけど、今日掲載されたのが50回目ということでね、はい、で、今日書いた内容、なんですけれども、誤情報に毅然と立ち向かう頼もしい製薬会社と農薬メーカーというね、まあ、そういうね、テーマで書きました。はい、でこれね、こうなんでねこういうことを書いたかと言いますと、はい、これどういう内容かというと、こういろいろねこう世の中にねいろんな情報っていうのはすぐ出回ってますけどね、まあ、そんな中でね、まあ、結構ね、まあ、私がねこう問題視しているのがですね、農業とかね、まあ、食についてね、正確ではない情報で不安を煽るような情報がねこうよく出回っているんです。はい、でまあいろんなね、まあ、嘘情報っていうのは、まあ、結構世の中にありますよね。はい、まあ、農業食だけじゃなくてね、まあ、いろいろね、まあ、なんか、なんでしょう、まあ、芸能人のね、なんかとかね、まあ、そういうのとかもね、こう、多分、いろいろあるんじゃないでしょうかね。はい。で、まあ、だけじゃなくてね、もう本当いろいろあると思います。ね。まあ、分野もね、本当いろいろでね、まあ、多分、経済とかね、まあ、そういうところでもあるかもしれないですし、ね、まあ、本当にね、私の知らない部分でも本当にたくさんあると思うんですけど、まあ、そんな中でもね、すごくね、誤情報が多いのが農業と食に関してなんですよ。はい。で、結構ね、普通にね、こう、ヤフーニュースとかね、こう、ああいう感じのね、割となんかしっかりしてそうなところとかでも、なんかね、誤情報、ね、基本的には不安を煽るような情報が、出回っています。で、それをね、こう、インフルエンサーの人とかですね、まあ、そういうのをこう、たくさん発信することで、もう注目を集めようって、それを商売につなげようみたいな、そういう人とかもいるので、なんでね、なかなかね、これ、なくならない問題なんですよ。はい。で、まあ、基本的にね、すごくあるのがね、食べ物が危険なんだみたいな、まあ、そういうやつですよね。はい。で、ね、まあ、農薬とかね、あと添加物とかもそうですよね。はい。まあ、食品添加物ね。食品添加物ってね、ね、まあ、それは、食品添加物、それ単体でね、こう、バクバク食べたらね、それは良くないですけどね。でも、食のね、安全性を高めるためにね、適切に、基本的にはもう、使われているので、はい、まあ、もしかしたらね、ね、間違えて使ったとかいう人もいるかもしれないですけど、ね、メーカーさんね、そんなね、間違いをね、ポンポン犯してたらね、商売やっていけなくなりますからね、はい、どこも厳格にやりますよ。はい。まあ、そういう感じでね、やってるんですけど、まあ、農業、食はね、誤情報が非常に多いです。はい。で、あとね、これ私は専門じゃないんですけど、医療でもね、誤情報ね、ね、まあ、デマ情報みたいなね、まあ、そういうのがね、非常に多いっていうふうなことをよく耳にします。はい。で、医療もね、まあ、農業もね、似てるんですけど、まあ、どちらもね、一応身近じゃないですか。一応身近。ね。だってね、こう病院ね、もう、普通にね、行ったことない人はいないでしょうしね。ね。あとね、病気になったらね、どうしようみたいな、そういうことね、みんな考えますよね。はい。で、それで、まあ、あとはね、まあ、農業はね、まあ、農産物をね、こう、基本的に毎日食べてるじゃないですか、ね。農産物食べてないって人ね、いないと思うんですよ。ね。お米食べるでしょうしね、野菜、果物食べるでしょうし。ね。果物は食べなかったよとかいう人でもね、もう何かしらの穀物をね、もう今日も食べてるわけなんですよ。で、毎日食べてるわけなんですよ。はい。で、まあ、そういうことなので、なんで非常に身近で、身近ではあるんですけど、その生産の現場とかね、それがどういう意思決定でね、食品安全が守られているのかっていうね、そういうのはね、分からないっていう、こういうのがね、まあ、偽情報とかね、まあ、誤情報の非常に作りやすい土台になってるわけなんですよね。はい。例えばね、もう全然身近じゃないものね、全然身近じゃないものって何だろうな。ね、それのね、誤情報とか言われてもね、なんかこう、あんまりこうピンとこないんですよ。身近じゃないものってなんだろう。ね、ちょっと身近じゃないものって何ですかって言われてもね、わからないんですけど、まあそうですね。まあ私にとってはですね、なんでしょう。なんかこう、まあ例えばこう、ブランドもののこうファッションとかね、まあそういったものの、ね、偽情報とか言われてもね、ね、あれは本当は粗悪品なんだよとか言われてもね、だから何ですかねみたいな感じでね、こうあんまりピンときません。はい。だけどね、食べ物はね、こうみんながピンとくるものなので、なのでね、ターゲットにされやすいんです。はい。で、ターゲットにされやすいんですけど、でもね、そのターゲットにされやすい理由のもう一つが、身近にあるけどよくわからないっていうだけじゃなくて、あとね、誤情報を言ってもね、相手がね、なかなか反論してこないからって、そういうのもあったと思います。はい。相手っていうのはどういうのかというと、まあ、例えば農業だったらね、農薬メーカーさんとかね、 農薬の販売元とかね、そういったところはね、そんなこと言うなって言ってこないです、はい、であとね、製薬会社さんもね、いろんなね、ね、医薬品とかね、ワクチンとかね、いろいろたくさん作ってくれてるんですけれども、その人たちのね、作ったものをね、変な誤情報でね、あの人たちが作ってるものは毒だとか言ってもね、言い返してこないんですよ、はい、言い返してこないんで、なんでね、もう言ったもん勝ちみたいなね、状態になってました、はい、まあ今もそれにが変わってるわけじゃないです、はい、例えばね、食べ物の不安とかね、を言う時なんですけど、食べ物についてね、言い返してくる相手っていうのはやっぱいるんですよね、はい、それはね、少し前にあったね、ポテサラ事件っていうのがあったんですよ。これね、 SNS でちょっと話題になったんですけど、あるね、主婦の方かな、がスーパーのね、お惣菜コーナーでポテサラを買おうとしたらね、そしたらね、おじさんがね、ポテサラくらい自分で作れって言ったっていうね、そういう話がね、本当かどうかわからないんですけど、まあ、そういうのがね、 SNS にね、で紹介されたんですよ、はい、でそれでね、まあ、そのおじさんがね、こう誰なのかわからないんですけど、なんてひどいおじさんなんだみたいな感じで、こうみんなで、ね、すごい文句言ってたんですよ、はい、もしもね、その発言をしたおじさんがね、誰なのかってわかったらね、そのおじさんね、こうひどい目にあったと思います、はい、ね、ものすごくたくさん文句言われたと思います、はい、なのでね、こう悪いことを言ってもね、こう言い返してくる相手と、ね、言い返してこない相手っていうのがいて、でそれでね、言い返してこないのが、農薬メーカーと、製薬会社だったと思います、はい、であとね、製薬会社っていったのはすごく、ね、巨大な、ね、こうイメージがあるのでね、こう大きなイメージがあるので、なんかこう大きなものを相手にね、こう私はもう立ち向かうんだみたいな、ね、そういうイメージをね、作りやすいという意味でね、標的にされてきたのではないかと私は考えています、はい、でただね、これね、普通にね、こう言い返してこない相手に対して、はたくさん悪く言っていいんだっていうのはね、これはね、まんまね、いじめ の問題ですよ、はい、ね、言い返してくる相手にね、になんか文句を言ってからね、でそれでね、こうバトルになるとかね、これはね、もういじめというよりね、どちらかというとね、まあ、論争とかね、まあそこまでいかなくても喧嘩とかね、そうなるんですけどね、喧嘩にならない相手ね、言い返してこない相手に対して、そんなね、作ってるものが毒だなんだのというのは、それはね、いじめだと思います、はい、でただね、これがもしかしたらね、変わってくるかもしれないなと思う出来事があったんですね、はい、それがですね、明治製菓ファルマという会社です、はい、明治製菓ファルマはね、まあ、これ製薬会社さんなんですけど、明治ホールディングス傘下の会社さんなんですね。でここがね、新しい、技術を使ったレプリコンワクチンというね、そういうワクチンを作りました、はい、でそのレプリコンワクチンね、まあ、私はワクチンのことね、もう詳しくは分かりません、はい、ね、新しい技術を使ったワクチンらしいです、はい、でこれはね、を接種することで、ね、今までね、私も新型コロナウイルスのワクチンね、こう定期的に打ってきましたけど、なんかあれね、打ってもずっと効くわけじゃないじゃないですか。でずっと効かないので、こうしばらくしたらね、こうまたね、打たないと効果 が十分な効果が得られないという意味で、ね、そういう意味でね、なんかね、そこなんとかならないのかなという私思ってたんですけど、多分まあ私以外の人もたくさん思ってたと思います。はい、でこのね、このレプリコンワクチンというのは、この報道によりますと、ね、効果が、ね、長く持ちやすいっていうね、まあ、そういう、いう効果がある、期待されているらしいです、はい、で、まあ、詳しくは分からないんですけど、これはね、まあ、当然のことながら厚生労働省に認可されて、世の中に出回っているわけなんですよ、はい、で、医療の現場でね、使われてるわけなんですよね、ワクチン接種のね、でされてるわけなんですよ。で、まあ、当然ね、厚生労働省に認可されるっていうのは、医学的なね、信頼性調査に基づいて認可されてるって、当然そういうわけなんですけど、これね、SNS などでね、こうデマ情報のターゲットにされちゃったんですね、はい、でデマ情報のターゲットにされて、でそれでね、じゃあ迷惑したのは誰なのっていうと ねこれね、このデマ情報を発信する人はね、なんかこう国はおかしいんじゃないかみたいな、まあ、そういう言い方で、まあ、国ってね、誰の国ってこう具体的に誰のことかっていうのを示しているのかわからないんですけど、この誤情報によって、困った人っていうのはね、実際にいたわけなんです、はい、それはね、誰かというとね、偉い人じゃないんですよ、はい、川張りのね、黒い椅子にね、ふんぞり返ってね、葉巻を吸ってね、で足を組んでね、高そうなスーツを着てね、そういうね、なんかそういう偉い感じの人 ではなくてね、困ったのはね、普通にね働くね、私たちと同じようにね、あの社会のために働く人たちだったんですよ。はい、あの特に迷惑したのが医療機関の人とかですね、です。はい。でこのね誤情報を真に受けた人がこの明治製菓ファルマの作った新しいワクチンを、実際にね現場で使用している医療機関ね、それを導入している、医療機関に対してね電話でね、その接種のね仕事を妨害するようなねことがあったりとかね、誹謗中傷ね、お前のところはなんかそんな悪いものを使ってみたいなね、そういうね誹謗中傷がね寄せられてね、そして、業務にね支障が出たんですね。はい、なんでね困った人はねこう偉い人ではなくてね、あの実際にね現場で一生懸命働く人、そしてね、この記事にはねあのでは言及し、されてないんですけど、そのね、医療のねサービスを受ける人だと思います。医療のサービスを受ける人っていうのはねもう普通にねこうもう偉い人どころかね普通のもう一般人もいいところですよね。私みたいな一般人ね、あとはねこうもっと体の弱い人もね いると思いますよ。そういう人たちがねあの困ってしまったということなので、なのでねあの医療のね、誤情報っていうのは非常に深刻なんです。はい、でね、まあ、その状況がねあの変わりつつあるかもしれないっていうのが、これがね、があの何日か前にねニュースで報道されたんですけど、この明治製菓ファルマさんはね、そういう誤情報に対してね、法的 にね対処するっていうね、まあ、そういうね、声を上げたんですよ。はい、でこの明治製菓ファルマの小林社長はね、この、誹謗中傷や脅迫などが寄せられている、ね、でこれ現場に支障が出ているっていうふうにね、述べまして、そしてね、このね、まあ、今回ねあの法的に対応することで取り扱う医療機関を守る意思がありますっていうね、まあ、そういうことをねこう示したわけなんですよ。はい、ね、なのでね、このメーカーさんはねユーザーって言っていいのかな、であるね、医療機関で働く人たちを守りますっていうね、まあ、そういうね、意思を示したわけなんです。はい、で、まあ、それに対してね、じゃあ誤情報を発信していた人たちはどうしたのかっていうとね、まあ、いろんな人がね誤情報を発信してたんですよ。はい、ね、まあ、国会議員もいましたし、いますしね、あとはね、まあ、そういうねグループがいたんですね、そういうグループがいたんですけども、そういうグループね、まあ、まあね法的に対応しますっていうのを言う表明を受けて、自分たちの、ね、ホームページからねそのグループのメンバーの、ね、あの名簿を削除してですね、そしてね今までの、ね、SNS の投稿も、ね、削除するっていうね、まあ、そういうねこうなんでしょう、こう逃げたみたいなね、まあ、そういう感じになってます。はい、まあ、もちろん ね間違えたことをもし言ってたならね、間違えたこと言ってましたすいませんって言ってもいいと思いますし、言わないなら言わないでね、いやいや私たちがね言ってることはね正しいですよって、私たちはこう正しいことをしてるので、なんで訴えられたらねこう受けて立ちますよとか言うのどっちでもいいんですけど、ね、どっちでもいいんですけど、どっちもしなかったね、ただ削除してね、でなかったことにしようとしてるっていうね、まあ、そういうね、なんでしょう、もう非常に情けない、ね、姿勢が明らかになったわけなんです。はい、でそんな感じでね、こう今までね誤情報でねこう散々やられてきたね会社さんが、なんかこうやってねこうちゃんとね、その誤情報に対してね、誤った情報に対してこうやってこう対応するようになった、法的手段も含めて対応するようになったという、これはね私にとってはいいことかなと思います。はい、というのは私はね医療機関で働いてなくて、農業関係の仕事をしているので、なのでね、農業関係といえば農薬ですね。はい、農薬についてもね誤情報が非常にたくさん出回っているので、ね、迷惑をしている側なんですよ。はい、こう変な誤情報を真に受けた人がね、これ使ってるの、わ使ってるなんて、で農薬使ってるなんて良くないなみたいな、そんな感じでこう言われるとね、いやいやちょっと待って、それね、まあ別にねこう思うのはねそれぞれ自由ですけど、あなたその情報源どこでねそんな情報を聞いたのっていうとね、やっぱりねこうもうほとんどね嘘ばっかり書かれてるような記事を元にね、農薬をねこう不安があったりとかする人がいるので、なのでねこう誤情報はねこう私もねこう非常にね困っているわけなんです。はい、でつい最近ね、つい最近、あ、もう結構前かな、2月か、はい、2月にね、農薬の販売元も、こうしてね、毅然と、ご情報に立ち向かいますっていう、もうし、姿勢を示したんですよ。それがね、日産化学さんっていうね、会社さんで、この会社はね、まあ、農薬だけじゃなくて、まあ、いろいろ作ってる会社さんだと思うんですけど、まあ、農薬とかね、あと除草剤とか使ってるんですよね、作ってるんです。 はい、でね、まあ、農薬もね、除草剤もね、まあ、いろんな種類があって、いろんなメーカーさんがね、たくさん作ってね、で販売してるんですけど、この日産化学さんが販売している、ラウンドアップというね、除草剤はもうね、どういうわけかね、あの誤情報のね、もうターゲットにされてるんですよ。はい、ね、除草剤ってね、いっぱいあるんですよ。はい、いっぱいあってね、そしてね、まあ、それぞれね、まあ、よしあしみたいなのがあって、この草にはこれが効くとかね、こういう状況ではこっちの除草剤がいいとかいうのね、こう現場ではね、こういろいろね、あの、いや、これがいいんだ、いや、それよりこっちが安いからいいんだ、みたいなね、まあ、そういうことをね、すごく言ってるんですけど、たくさんある除草剤のうちの一つなんですよ、ラウンドアップ。はい、まあ、いい除草剤だと思いますけどね。はい、ラウンドアップはね、効く草がね、結構多いんで、私はね、結構いいかなと思います。はい、あの値段がね、もっと安いのとかもあるので、なんでね、あのどれがナンバーワンってわけじゃないんですけど、ラウンドアップはなかなかいいと思います。はい、なんですけど、そのね、なかなかよくてね、こうみんなに使われてるからっていうのもあるんでしょうけど、そういうあのご情報のね、ターゲットにされてるんです。はい、でターゲットにされるのはね、大体ね、こう一つのものなんですよ。はい、この除草剤もダメで、あの除草剤もダメ、あの農薬もこの農薬も何でもダメなんだって、ね、いうことじゃなくて、なんかね、こう一つがターゲットにされてるので、これがね、こうまさにね、いじめみたいな感じで私は思うんですけど、まあ、それに対して日産化学も、もうはっきりね、そういう、意思を示したわけなんです。じゃあそれに対して、あのラウンドアップはね、あの危険なんだって言ってた活動家の人とかね、グループはどうしたかというと、はい、これもね、さっきのね、明治製菓ファルマさんの対応についての反応と全く一緒でした。はい、あのね、すいませんでしたってね、あの間違いを認めるわけでもなく、はい、いやいや、あのラウンドアップは危険だというのね、もう揺るぎないんだって言ってね、受けて立つっていうわけでもなく、はい、そのどちらでもなく、はい、あんまり言わないようにしちゃって、鳴りを潜めていったっていうね、まあ、そういう感じなんです。まあ、ある、ね、インフルエンサーの方はね、こう今までね、ずっとね、いつも、ラウンドアップはね、こんなに危険でね、皆さんの食べ物は危ないですよ、みたいなことをずっと言ってた人がいるんですけど、なんかその人はね、もう投稿をね、どんどん削除していきましたし、はい。あとね、ラウンドアップはね、こう危ないんだというね、講演活動をね、活発にしてたね、活動家のね、大学教授がいるんですよ。はい。鈴木信弘教授って言うんですけど、はい。教授？特別教授？ちょっとね、すいません、はっきり覚えてないですけど、はい、その人もね、講演のタイトルにね、ラウンドアップは危険とかね、まあ、そういうのをね、こうよく入れてたんですけど、はい、この日産化学さんのね、動きに、によってこう毅然と立ち向かいますっていう、まあ、そういうね、動きを受けて、講演のタイトルからね、ラウンドアップの文字をね、こう削除したりとかしてね、なかなかそうやってね、対応に追われてるみたいです。はい、ちょっとね、情けないかなと思います ね。まあね、こうやってね、もうこれも今までみたいにね、誤情報に対してね、こうメーカーはね、こう黙っているっていう時代は終わったっていうふうに私は思ってます。はい、なので誤情報を発信してはいけないっていうふうにね、思うんですけど、でもね、これね、もう時間がね、あんまりないので、ね、最後にね、言いますけどね、メーカーがね、誤情報に対してね、法的に対応するかしないかね、するかしないかじゃなくて、もともとね、対応しなかったとしても、製薬会社やね、メーカーさん、誰かが作ったものをね、誤情報でね、悪く言っちゃいけないんですよ、もともとは。はい、というのはね、こう相手はね、会社さんね、会社って聞くとね、製薬会社ね、農薬販売元って聞くと大きなね、四角いビルを想像するかもしれません。でもね、違うんですよ。相手はね、そのね、ビルじゃないんです。ビルじゃなくて、会社っていうのは人間なんですね。社会を支えるね、矜持を持ってね、喜んだり笑ったりね、そして時にね、苦しんだりしながらね、働いてるね、血の通ったね、私たちと同じ人間なんです。なのでね、殴り返してくる来ないに関わらず、デマやね、誤情報で、を流してからね、相手の仕事を貶めてはいけないということなんです。はい、どんな仕事もね、社会を支えているので、なので、訴えられるとかられないとか関係なくね、認め合うような、まあ、そんな世の中をどう作っていくかというのを考えたいなというふうに私は思っています。はい、ということでね、今日のテーマはね、アグリファクトでね、50回目の掲載された内容についてお話してきましたけども、そろそろお別れの時間になってきました。はい、というわけでね、今日も皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バー内の淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.